モーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。
ダニエル書5章17節から31節。ダニエルは王の前に答えていった。あなたの賜物はあなたご自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。それでも私は王のためにその文字を読み、その解き明かしをお知らせいたしましょう。王よ、いと高き神はあなたの父、ネブカデネザルに国と権勢と光栄と尊厳とを賜いました。彼に権勢を賜ったことによって、庶民、諸族、諸国語の者は皆彼の前におののき恐れました。彼は自分の欲する者を殺し、自分の欲する者を生かし、自分の欲する者をあげ、自分の欲する者を下しました。しかし彼は心に高ぶり、かたくなになり、傲慢に振る舞ったので、王位から退けられ、その光栄を奪われ、追われて世の人と離れ、その思いは獣のようになり、その住まいは野呂場と共にあり、牛のように草を食い、その身は天から下る露に濡れ、こうしてついに彼は、意図高き神が人間の国を治めて、自分の意のままに人を立てられるということを知るようになりました。ベルシャザルよ、あなたは彼の子であって、このことをことごとく知っていながら、なお心を低くせず、かえって天の主に向かって自ら高ぶり、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの大臣たちとあなたの妻とそばめたちは、それをもって酒を飲み、そしてあなたは見ることも聞くことも、ものを知ることもできない金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を褒めたたえたが、あなたの命をその手に握り、あなたのすべての道を司られる神をあがめようとはしなかった。それゆえ彼の前からこの手が出てきて、この文字が書き記されたのです。ペレスはあなたの国が分かたれて、メデアとペルシャの人々に与えられることを言うのです。カルデア人の王、ベルシャザルはその世のうちに殺され、メデア人、ダリオスがその国を受けた。この時ダリオスはおおよそ62歳であった。
本日の聖書箇所は、ダニエルが謎の文字を解き明かすという場面です。この前の箇所で、王たちの前で突然人の指が現れて、王宮の壁に、白い壁に謎の文字を書くということが起こりました。王様は驚いて恐怖に陥り、国中の知恵者たちを集めて、この文字を解き明かすこと、解き明かすように命じたのです。しかし、誰もその文字を解き明かすことはできず、しかもその文字を読むことさえもできませんでした。その時に呼ばれたのがダニエルでした。今日はそのダニエルのところからの聖書箇所になっています。ダニエルは神王様のために文字を解き明かしていきます。その時の王、ペルシャザルの父、ネブカドネザル王についてまず語っていきます。神様はあなたの父、ネブカデネザル王に王座を与え、そして繁栄を与えられました。しかし、ネブカデネザル王は自分の権力を誇り、神に対して傲慢になったのだ。それゆえ、王座を追われ、理性も失われ、まるで獣のように暮らすものとされました。しかし、その後、神様に立ち返る時が来て、理性を取り戻すことができました。これらのことがあった後、あなたの代になりました。あなたは、この父、ネブカデネザル王の歩みを知りながら、 父の失敗を繰り返したのだ。自分の栄華を誇り、神に対して傲慢になりました。あなたの命を、あなたの行く末を握っておられる神様をないがしろにして、他の神々を褒め、称えたのです。そのために神様は、あの手を使わして文字を書かせたのだ、とダニエルは王様に答えました。そしてその文字の意味は、神はペルシャザルの時代を終わらせる。そして王国を二つに分けて、メディアとペルシャに与えるという意味でした。王様はこの衝撃的な出来事、またこの解釈を聞いて、どのように思ったのでしょうか。それは書かれていません。そうです。そんなことは関係なく、その手が書いた文字の通り、ペルシャザルはその日のうちに殺されてしまったのです。今日このところから学びたいポイントは、神の前で謙虚に生きようということです。ネブカデネザル王はその傲慢のゆえに王座を追われ、理性さえも失わされました。そしてその子ペルシャザルも傲慢のゆえに神の裁きによって殺されてしまいました。そうです。神に対する傲慢は死に至らせるのです。神様に対する傲慢とは何でしょうか？それは自分の権力、自分の力を誇ることです。自分が神のように振る舞うことなのです。自分がまるで神になったのかのように、あの人を裁き、この人を裁き、あの人はダメだと決めつけ、自分だけが正しいとすることなのです。つまり、自己絶対化です。自分の思い、考え、意見だけが正しくて、他は間違っている。なので、人の意見を聞くことはせず、また意見する人を断罪します。なぜこれは聞いたことありますよね。19節後半にあります。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。そう、まさに王の姿だったのです。私たちはこのように自己絶対化する歩みをせずに、神様の前で謙虚に生きていくものとなりましょう。ダニエルは国が破れ、捕囚の民という屈辱的な立場にいました。どうせ自分は惨めな存在だ。神様はなんで私をこんな辛い目に、こんな、ね、悲しい辛い試験環境に置かれたのだろうか。そう文句を言ったり、不平不満を言うこともできたでしょう。また、こんな不幸に陥れたのは、あの時のあの王様が判断を間違ったからだ。いや、王様に意見できる人がいたのにもかかわらず、しなかったからだ。と、人のせいにすることもできたでしょう。これが自己絶対化の生き方なのです。こんなしんどいのは、あの人のせいだ。この人のせいだ。いや、環境のせいだ。と、原因を探して、追求し、断罪していくのです。そうではなく、ダニエルは神様に信頼する道を選んだのです。神様の前に自分の置かれた立場を委ねて、神様を信頼して、変わらずに神様に従って歩んでいったのです。神様は祝福の神様です。だから、私を祝福してくださるに違いない。私を助け出してくださるに違いない。だから大丈夫。そう信じて歩んでいったのです。こんなことに、なぜこんなことになるのですか？あなたを信じてきたのに、なぜこんな辛い目に遭わされるのですか？そう問いたくなる現地の中にあっても、神様を信頼したのです。自分の感情や自分の意見を優先させるのではなく、神様の思い、神様のご計画、神様がなさることを優先させ、それに 神様に信頼し歩んでいったのです。これが神の前に謙虚に生きるということなのです。先日、私の息子が部活中に足を骨折しました。足を骨折したので、いつも自転車で学校行ってるんですけれども、学校に自転車で行くことはできません。また、通院もしなければならなくなりました。朝はお弁当を作り、車で送ってあげる。夜は、また迎えに行き、また病院に連れて行き。そんな日々を送っているのです。もう、なんで怪我したの？もうまだギブスは外れないの？そういうこともできたでしょう。でも、彼は、その不自由なギブスの生活を通して、どうもいろんなことを学んでいるようです。例えば、部活の先生とのこうやりとりの仕方ですね。いつも LINE で今日は病院に行くので休みますとか言ってるらしいんですけれども、まあ病院で治療の方針が出た時に、まだ、ギブスは外れないので、通院しないといけません。っていうことも、こう、LINEで送ってしまったみたいなんですね。そうすると、そういう大事なことは、きちんと、直接に話をするようにしてくださいね。顧問の先生から、LINE が、連絡が来たそうです。そのように、こう、その怪我をしなければ、こう学ぶことができなかった、LINE のやりとり、連絡の仕方、というものを学んでいることに気がつかされたのです。あ、神様は、この大変な痛い目にも遭い、不自由な生活を送らされてるじゃなくて、神様はいろんな気づきを与えながら、この息子を導いてくださっているんだな、成長させてくださっているんだな、と感じることができたのです。そうなると、ね、厄介事だらけだって思える、あなたが怪我したからと思うと、本当にあれもしなければならない、これもしなければならないという厄介事だらけに思えた事柄も、ああ、神様はいろんな気づきを与え、またいろんな成長をさせてくださっているんだと捉えることができるようになったのです。私たちの歩みにも不条理なことは常に起こります。そんな時、なぜ私がこんな目に、こんな不幸な目に遭わなければならないのか。そのように思い詰めるのではなく、神様の思い、神様の計画、神様がなさろうとしていることに期待していくものとなりましょう。神様はあなたを祝福してくださいます。あなたを助けてくださいます。あなたを成長させてくださいます。そのことを期待して、神様に希望を持って歩んでいくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様が私たちに必要な御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは思い通りにいかない歩みの中、現実に向き合うことがあります。その中にあっても、本当に人のせいにするのではなく、本当に自分自身を否定し、自分が惨めな存在だと思うのでもなく、神様、どんな状況の中にあっても、祝福の神様が導いてくださっていること、神様が変わらずに私たちに祝福を与えようと、成長させようと思ってくださっていることをしっかりと受け止めて、信頼していくことができますように導いてください。神様にすべてを委ね、神様に期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。Thank you.
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。